一般質問。自民クラブ長谷川博之。問い。市の道路修繕の今後の見通しについて伺いたい。答え。当市では日常の道路パトロールによる管理や市民からの情報提供に加え、令和5年10月からは、市 LINE 公式アカウントを活用し、気軽に通報できる環境を整備したことにより、道路の異常箇所の早期発見と迅速な対応に寄与している。しかし、応急復旧などの修繕だけでは根本的な解決方法とはならないことから、大規模な修繕については、今年度は約6キロメートルを施工する予定としており、今後も道路の重要度や損傷の程度を勘案し、コスト縮減や有利な財源確保に取り組みつつ、計画的かつ効率的に実施していく。その他の質問、地域イベントによるにぎわい創出についてなど。公明党、土峰直樹。問い。空調設備整備臨時特例交付金を活用して、学校体育館へ空調設備を整備する計画がないか伺いたい。答え。同交付金は、対災害性の向上を図る観点から、学校体育館などへの空調設備整備を加速するために創設されたものである。全国の小中学校における体育館の空調設備設置状況は、令和4年9月時点で 15.3%、令和6年9月時点で 22.1% と増加傾向にあり、当市においては避難所に指定されている全65校の体育館に空調設備は整備していないものの、災害対策の観点からも重要な課題であると認識している。現時点で具体的な整備計画はないが、他都市の事例を参考にしながら研究していく。その他の質問、福祉避難所について。絆クラブ、吉田交流。問い、キャンプ誘致に向けた市の今後の取り組みについて伺いたい。答え、J リーグチームのキャンプ誘致に向けては、近隣の市町村と広域的に誘致活動を展開していくことが有効であると考えている。また、県内の施設情報などを掲載したパンフレットの作成や、キャンプ候補地の見学ツアーの実施を予定している県と連携することで、効率的かつ効果的な誘致活動を進めていくことができると考えている。当市では、国スポ開催後の2027から2028シーズンからの誘致を想定しており、各クラブの求める条件を情報収集するとともに、県や県内市町村、各競技団体とも連携・協力しながら、キャンプ誘致に取り組んでいく。その他の質問、教育福祉行政について。公明党、中村益典。問い、粗大ごみ予約申請の年間件数と、オンライン申請を導入した場合の効果について伺いたい。答え、粗大ごみの排出方法には、電話予約による個別収集と、排出者による直接搬入があり、このうち個別収集については、令和5年度9606件、令和6年度9759件で、1日あたり約40件の申し込みがあった。オンライン申請の導入により、いつでも申し込みが可能となり、市民の利便性が高まるものと考えているが、予約受付時には、粗大ごみのサイズや重さなどの細かい確認が必要であることから、すでに導入している自治体の状況などを参考にしながら、受付業務の効率化などを検討し、導入に向けて取り組んでいく。その他の質問、空き家対策についてなど。自由民主無所属クラブ、相田盛人。問い、道の駅潮風トレイルと八戸十和田トレイルを 中心街を経由して連結させるコースを設定してはどうかと考えるが、所見を伺いたい。答え、提案のコースを設定することは、町全体でハイカーと市民との交流などが生まれ、旅行者の旅の満足度を高め、観光消費額の増加などにつながるとともに、市民にとっては旅行者と触れ合う楽しさや、地域の魅力の再発見により、シビックプライドの醸成につながるものと考えている。したがって、両トレイルの起点である八戸駅と蕪島を連結させるコースの設定については、八戸駅のゲートウェイ機能の強化や受け入れ体制の充実に取り組みながら、関係機関に積極的に働きかけていく。シビックプライドとは、地域に対して持つ市民の誇りや愛着、地域の発展に貢献していこうという意識。その他の質問、地域公共交通についてなど、自由民主無所属クラブ山内優。問い、障害児通所支援サービスの利用希望に対して、受け入れ事業所が少ない状況について所見を伺いたい。答え、昨年度の利用者は、児童発達支援277人、放課後等デイサービス632人、新規支給決定者は140人である一方、本年4月末現在の事業者数は、福祉型児童発達支援15箇所、医療型児童発達支援1箇所、放課後等デイサービス41箇所である。昨年度の利用実績を見ると、事業所の定員から算出した利用可能日数に対し、利用日数は約8割であり、事業者数は充足していることになる。5月に通所サービスを行う事業所に対して利用状況調査を実施しており、今後は調査結果の分析を行い、必要に応じて対応を検討していく。その他の質問、新八戸市体育館についてなど、絆クラブ田名部博美。問い、米価格の高騰による学校給食への影響について伺いたい。答え、米価格高騰の影響により、おかずにかける副食費が圧迫されており、栄養価の充足や食育を意識した献立作成に大変苦慮している。具体的には、郷土料理などに使用する地場産品のイカ、ホタテをはじめ、鮭、うずらの卵などの品目は価格が高いため、使用の見合わせや減量を行っており、また児童生徒に好評なデザート類も提供回数を減らしている状況である。栄養価の充足率を前年と比較すると、エネルギーは 1%、 タンパク質は 2% から 3% の減少となっており、児童生徒の学校給食の質の維持が難しくなってきている。その他の質問、八戸駅駐車場不足についてなど、自由民主無所属クラブ上条幸也。問い、当市における避難行動要支援者の個別避難計画の作成状況について伺いたい。答え、同計画の作成により要支援者の避難支援の実効性が高まることなどから、主に避難行動要支援者名簿の登録者を対象に令和5年度から作成を開始している。作成にあたっては、介護・福祉サービス利用者のケアマネージャーなどに依頼しているほか、市の作成専門員が主体となって効率的に進めており、これまでに旧地区463人分が完了している。本年度は5地区約560人分を作成する予定であり、残る11地区約1200人分の作成を計画的に進め、令和9年度内に全対象者の作成を完了できるよう取り組んでいく。その他の質問、人事行政について。自由民主無所属クラブ久保桃江。 問い、病児・病後児保育のさらなる利用促進に向けた取り組みや体制の充実について伺いたい。答え、同事業のさらなる利用促進に向けて、ホームページや SNS などにより、今後とも幅広く周知に努めるとともに、利用料の負担軽減については、他都市の事例を調査・研究していく。また、保護者の利便性の向上を図るため、病児送迎サービス事業を新たに開始するための補正予算を本定例会に提案している。加えて、昨年度実施したアンケート調査の結果、複数の医療機関から、病児保育施設の新規開設の意向がある旨の回答を得たことから、今後は開設に向けて協議を重ね、事業の充実を図っていく。病児送迎サービス事業とは、保護者からの依頼を受けた病児保育施設が保育所などで体調不良となった児童の送迎を行い、医療機関を受診させた後に一時保育を行う事業。その他の質問、子育て世帯の外出支援について。自民クラブ、岡田武史。問い、校内教育支援センター支援員の配置について本年度の見通しを伺いたい。校内教育支援センターとは、登校はできるものの、自分の教室には入れない児童生徒が利用できる校内の空き教室などを活用した部屋、学習のサポートや教育相談を受けることができる。答え、文部科学省の校内教育支援センター支援員の配置事業に当市が採択され、本年度5人の支援員の配置が認められた。本事業により不登校を未然に防止するとともに、登校復帰に向けての支援の充実につながると考えている。事業の実施にあたり、校内教育支援センターの手引きを作成し、支援のあり方や運営マニュアルを示した上で、中学校5校をモデル校に指定し、早ければ7月から支援に取り組むこととしている。同手引きは、モデル校以外の学校にも周知し、共通理解を図り、多様な学びの場や居場所づくりに取り組んでいく。その他の質問、農政についてなど。公明党高橋正人。問い、補装具費の支給対象に足こぎ車椅子を追加することについて所見を伺いたい。足こぎ車椅子とは、歩行が困難な方でも片足が少しでも動かせれば、自転車のように足でペダルを漕ぐことで自力移動できる車椅子。答え、障害者総合支援法に基づく身体障害者への補装具費の支給には、県の厚生相談所の判定が必要であり、やむを得ない特別な事情が認められれば、特例補装具として支給される場合がある。当市ではこれまで、足こぎ車椅子の相談履歴や支給実績はなく、県内でも支給実績はないが、その必要性について県の判定で認められた場合には、支給対象外の部品を除いて原則費用の1割が自己負担となる。なお、介護保険制度において足こぎ車椅子は福祉用具の貸与品目となっており、保険が適用される方は、レンタルすることが可能である。その他の質問、教育行政についてなど。絆クラブ、石橋敦氏。問い、新体育館建設における今後のスケジュールについて伺いたい。答え、本年3月に、参加資格要件などを定めた、実施方針案を公表したところであり、現在、案に対し、民間事業者から提出された意見などを反映する作業を行っている。今後の予定は、実施方針公表後、本年11月に募集要項の公表、来年2月には、と事業者で使用や条件について、事前に確認や交渉を行う、競争的対話を実施することとしている。 また来年度は4月から提案審査書類の受付を開始し、6月に優先交渉権者の決定、9月に事業契約の締結、その後設計に着手する予定としており、令和13年度の竣工を目指して着実に事業を進めていく。その他の質問、空き家対策について。新緑無所属の会、伊藤のり子。問い、母子保健事業の取り組み状況と今後の関係機関などとの連携について伺いたい。答え、当市では乳幼児の保護者向けに保健師や栄養士による子育て出前講座を、小中学生向けに保健師と助産師が学校に出向き、命の尊さや責任を学ぶ思春期教室やパパママ体験学習を実施している。さらに県の事業としては、青森県助産師会が小学4年生または5年生とその保護者を対象に、命のお話出前講座を実施している。今後とも母子保健事業の一環として、地域などに直接職員が出向き、プレコンセプションケアの理解につながるような取り組みを進めていく。プレコンセプションケアとは、女性やカップルを対象として、将来の妊娠のための健康管理を促す取り組み。その他の質問、PFAS による環境汚染についてなど。絆クラブ、寺地則之。問い、包括外部監査において、番町ヒルズの借り上げ料と、公営住宅家賃対策補助金の算定基礎として用いられる、近傍同士の住宅家賃との間に、約2万円の乖離があり、借り上げ料を払いすぎているのではないかと指摘されているが、なぜ是正に向けて交渉しないのか伺いたい。近傍同士の住宅家賃とは、近隣で建築年数や部屋の面積などが同等の場合の住宅の時価、修繕費、管理事務費などを勘案して定める賃料。答え、市では貸主と協議をしているが、契約に基づき事業計画を策定し、長期的視点で事業運営を行ってきたことや、近年の物価水準などを理由に、現時点では借り上げ料の減額改定について協議が整っていない。しかし、包括外部監査における指摘もあることから、可能な限り早急に方向性を見出せるよう、引き続き協議を進めていく。その他の質問、番町ヒルズの今後について。無所属、苫部地敦子。問い、戦後80年にあたる本年度の平和に関する事業計画を伺いたい。答え、市では毎年原爆投下日及び終戦記念日に町内などにおいて黙祷を行うとともに、原爆に関するパネル展などを実施している。戦後80年となる今年は、八戸ポータルミュージアムにおいて原爆写真パネル、広島・長崎被爆の実相に関するポスター、及び被爆体験証言者と高校生との共同制作による原爆の絵を同時に展示するイベントを計画している。市としては、戦争体験者や被爆者が年々少なくなっている中、戦争の悲惨な記憶を後世に伝えていくため、今後も平和に関連する事業を実施し、市民の意識啓発に取り組んでいく。その他の質問、PFAS 汚染の対策についてなど。自由民主無所属クラブ、森園修一。問い、就労している透析患者のおおむねの推計人数や、夜間透析が可能な医療機関の現状について伺いたい。答え、当市における透析患者数は、本年2月末現在で573人であり、日本透析医会の実態調査を参考に推計すると、就労している患者は160人程度、就労時間が週30時間以上の患者は70人程度となる。 市内では13の医療機関で透析治療を実施しており、このうち夜間透析を実施しているのは2施設で、合計30人程度の受け入れと伺っている。市としては、夜間透析は透析患者の治療機会を確保する上で重要であると認識しているため、実施にあたっての地域の課題などの把握に努めていく。その他の質問、産業振興について。自民クラブ、日向正夫。問い、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく対応について伺いたい。宅地造成及び特定盛土等規制法とは、盛土などによる災害から国民の生命・身体を守るため、危険な盛土などを規制することを目的に、令和5年5月に施行された。都道府県知事、指定都市及び中核市の長が、規制区域の指定権限を持つ。答え、市では県及び青森市と共同で基礎調査を実施し、令和6年度末までに規制区域の案を作成した。当市においては、人家などが存在するエリアを、宅地造成等工事規制区域、それ以外のすべての区域を特定盛土等指定区域に指定し、隙間のない規制を行うこととしている。宅地造成等工事規制区域では、盛土による1メートルを超える崖や擁壁の設置、切り戸による2メートルを超える崖や擁壁の設置、500平方メートル以上の土地で造成を行う場合などに、市長の許可が必要となる。令和8年4月に規制区域の指定を告示し、規制を開始していく。宅地造成等工事規制区域とは、旧八戸市の区域と旧南郷村で3戸以上の建物が立ち並んでいる区域。その他の質問、種差海岸エリアの魅力向上について。絆クラブ、三浦博士。問い、学校施設の補修修繕の現状と今後について伺いたい。答え、市教育委員会では毎年全小中学校を対象とした修繕要望のアンケートに基づき現地調査を行い、必要性や緊急性をもとに優先順位をつけ順次修繕を行っている。令和6年度の要望件数は小学校477件、中学校246件で、要望に対する実施率は小学校 41.9%、中学校 48.8% となっており、例年同程度で推移している。また、緊急対応を要する修繕が増加している状況である。これらへの対応として、本年度は補修修繕のための経費を小中学校合わせて2000万円増額しており、今後も要望の増加が予想されるため、より効率的な対応を行っていく。その他の質問、住民投票について。